ペトロの勇気と題して新井先生に説教いただきます。
先週新幹線に乗っていた時のことであります。ドイツにある世界遺産の一つケルン大聖堂のガイドブックを読み始めたところ、何やら視線を感じましたので、ちらっと隣を確認しますと、そこに座っていた年配のおばあ様が興味深そうにこのガイドブックを眺めている、覗き込んでいるのが分かりました。私も老眼が進んでおりますので、察しをなるべく体から離しまして、しかもそのおばあさんが見やすいように大きく開いて呼ぶことにいたしました。ページをめくるたびに新しい写真が、大きな写真が出てくるんですが、それを覗き込みながら確認しておられるようでした。時間をかけてゆっくり読み終えまして、ガイドブックを静かに閉じますと、おばあさまは意を決したように話しかけてこられました。ドイツに行かれるのですかと。はい、半年前にケルンに行ってまいりましたと答えましたら、私も何度も行きました、美しい街ですよね、どこどこも素晴らしいところなのでぜひ行ってみてくださいと。そのどこどこがどこだったかは覚えてないのですが、そこもきっと思い入れがあるんでしょう、素晴らしいところなのでぜひ行ってみてくださいとこうおっしゃいました。聞きますと90歳を超えたのでもう一人ではどこにも行けないんです、もう行けませんけどねとこうおっしゃってたんですが、いやいやその時もお一人で荷物を抱えて新幹線に乗っていらっしゃった、そういえばうちの教会にも世界を飛び回るナイスなシニアがおられたなと、オルガニストのことを思い出しておりました。です、まあ、その方だいぶお耳が遠くなっているようで、しかも私が座っている側の耳は多分聞こえていないんでしょう。会話をするときに反対側、私の座っている反対側の耳をこう向けて来られるんです。私こちら側に座ってましたので、おばあさんははぁーって来られるんです。で、まあ耳がだいぶ遠いんだなということが分かりますので、それなりに大きな声を出さないと会話ができません。走行音しかしないような、というか走行音がするのでそれなりの声を出さなきゃいけない、でもそれしか聞こえない静かな、静かではないですね、まあ誰も喋っていない車内で大きな声を出すというのは少々恥ずかしいものでございます。そんな状況の中で尋ねられたんです。お仕事は何をされていらっしゃいますか。で、今度は私の方が意を決しまして、キリスト教の牧師ですというふうに大きな声で答えました。で、後輩牧師の中にはですね、バーのカウンターに座った時に隣のお客さんに、僕はキリスト教の牧師なんですけどと自ら名乗り出て会話のきっかけを作る猛者もいて驚くのですが、私はまああえてこう自らいきなり名乗ったりは、名乗るというかそういうことはしない。まあ、聞かれて話が進んでいく中で自ら僕何のお仕事ですかとかそういう会話になった時に牧師ですということは躊躇しないのですが、自らあえて言ったりはしない。以前お話ししたことがあったような気もするんですが、アメリカのクレアモント大学というところで夏期講習を受けたことがありまして、その時に名札を、昼休みに名札をつけたまま近くのスーパーにランチを買いに行きましたところ、そのスーパーの中ですれ違ったおばあさんがレバレントとか言って、こう私の名札にレバレントっていうのは牧師の敬称なんですけども、牧師レバレント新井、純新井って書いてある名札を見て年配の方にこう拝まれたことがあって往生したんです。まあ、さすが移民の国アメリカです。若かろうが東洋人だろうがそういうのに関係ない、牧師というそういう働きに対して敬意を払ってくれるということの凄さにこう実体験したんです。ドイツなんかだとお前ごときが本当に牧師なのか というふうに言われることが、鼻で笑われることもあると聞いておりましたが、まあ幸いなことに少なくともと言いましょうか、前回行った時はそういうことはありませんでした。で、別に隠すつもりもないですし、本来なら牧師であるということはそれこそ声高に名乗り出て福音を語るべきなのかもしれません。でも新幹線の車内で路傍伝道する勇気はまだ私にはない。そもそも大きな声で自らをさらけ出すというのはなかなか度胸のいる話でございます。ましてもしそこにいたのが自分のことを快く思わない人たちに囲まれているという状況だったら、そんなことを仮定したら、今度は逆に自分を隠すということになっていくだろうなと、そんなことを想像するんです。かつて弟子のペトロは自分が何者であるかということを偽ったことがあります。有名な話ですから皆さんよくご存知かとは思うんですが、イエス様の最後の晩餐の後、ゲッセマネの園で祈っていたところ、ユダの裏切りによってその居場所がバレてしまい、押しかけてきた敵対する祭司長たちのその一味に捕らえられて、大祭司の邸宅に連行されていったその時であります。イエス様のことが心配だったんでしょう。ペトロはこっそりとこの大祭司の邸宅に忍び込み、中庭で焚き火をしながら待っていた人たちの中に紛れ込みました。そこで様子を伺っていました。他の弟子たちは逃げてしまったか、あるいは隠れてしまったか、そんなことを思いますと、敵陣に忍び込むというのはなかなかの勇気と覚悟だ、感心いたします。ところが焚き火に当たっていた人のうちの一人が突然ペトロに向かって言いました。お前はあの男の仲間だろう。ペトロは反射的に打ち消して言います。違う。しばらくすると他の人も言い出しました。やはりお前はあの男の仲間だ。ペトロはまたも打ち消して言いました。知らんと言っただろうが。でも少し危険だと思ったんでしょうか。焚き火の輪の中から離脱して庭から出て行こうといたします。そこへ追い打ちをかけるように後ろから、いや、やはりお前は仲間だ。お前があの男と一緒にいるのを確かに見た。それにお前もガリラヤのものじゃないかと。つまりイエス様と一緒にいるところを見たという決定的な目撃証言が出てきてしまった。さらにはガリラヤの出身だと。つまりイエス様とペトロが同郷であるということもバレてしまいました。これを聞いたペトロは呪いの言葉さえ口にしながらそれを否定するんです。完全否定です。その瞬間に鶏が鳴きました。実に数時間前の食事の席で、すなわちこの最後の晩餐の時にイエス様を裏切るようなことは絶対にしませんと宣言したペトロに対して、イエス様はあなたは今日鶏が鳴く前に三度私を知らないと言うだろう、こうおっしゃっていました。ペトロはその言葉を思い出して外に出て激しく泣いたんです。この出来事についてペトロは裏切り者だと、まあ、簡単に断罪する解釈や理解というのはたくさん聞いてまいりましたが、やはり到底そうとは思えないんです。なぜなら周り中が敵だらけだ、そういう中に入って、しかもバレたら何をされるかわからないという危険な状況で、それでもいかにも私は仲間ですと高らかに宣言できるでしょうか。もちろんそれができると豪語する人もいるでしょう。でもそんな人は果たしてどのぐらいいるのか。例えば仲間が一人でもいれば危険の中にあっても立ち続けることはできたかもしれません。自分一人ではないという状況はやはり私たちに勇気を与えるものです。ですからその時も他の弟子が一緒なら、もしかしたらそうだ私も仲間だと宣言をしたかもしれない。今頃聖書には別のエピソードが残されていたかもしれません。でもペトロは一人でした。彼は決して弱い人間だったのかといえばそんなことではないでしょう。 弱い弟子だったのか、違うでしょう。人間とはそういうものですよね、という。私たちの姿をそこに描き出されたに過ぎなかった。そう思わずにはいられないんです。そんな人間の弱さを見せつけられるのが嫌で、ペトロを情けない裏切り者だと断罪して切り捨てる。自分はそうではないとでも思い込もうとしているんでしょうか。そんな心理が私たちの中には働くのかもしれません。ところがペトロはその出来事の後変えられました。大祭司の邸宅を出た時にイエス様の言葉を思い出して声を上げて泣いた、その涙が彼を変えたのでありました。聖霊降臨の出来事によって弟子たちがいよいよ福音を述べ伝えるために部屋を飛び出していくのですが、彼らは聖霊に満たされていましたので、それはまさにイエス様が共にいてくださっているという、そう感じられる力強さの中でイエス様のことを語り始めていきます。その先頭にすっかり変えられたペトロがおりました。ペトロはイエス様のことを恐れることなく述べ伝えていく、語るようになりました。神殿に入ってもそこでイエス様を語りました。そこはユダヤ教の人たちが集まる、もしかしたら敵だらけと言ってもいいかもしれない、そのようなところにも出向いてイエス様のことを堂々と語りました。そんな時に足の不自由な人が目の前に現れて物乞いをします。ペトロと一緒にいたヨハネは顔を見合わせた後、この方に向かって言いました。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。とても素敵な言葉だと思います。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう、そう言ってキリストの名によって立ち上がれと言ったんです。金や銀、それはこの人が今求めているものでありました。この人が求めているものを私は持っていないと、そんなことを言うんです。でもこれはこの世的なものであなたが必要だとそう感じているものは何もないということにすぎません。その代わり持っているものをあげよう、すなわち自分たちが今あなたにしてあげられる最上のものをあなたに差し上げると言って、キリストの名によって立ち上がれと宣言したんです。この宣言は奇跡を起こします。足が不自由だった人が立ち上がり踊ったりしながら神を賛美し始めたというんです。足が不自由だということは、因果応報の思想に従えば自分あるいは親あるいはそれ以上の先祖の誰かが罪を犯したその報いだと、その報いを今さらあなたに出てきたんだというふうに受け止められていました。そんな理不尽な理由付けをされて、世間からはだからあなたは罪人なんだ、あるいは罪人の子孫なんだという、そういうレッテルを貼られて辛い日々を送ってきたわけです。誰にも相手にされず、差別され、虐げられ、それに対して怒ることさえ許されない、そんな日々だったに違いありません。でもそんな私に声をかけてくださる人たちがいたんです。現れたんです。しかも2人もいっぺんにです。彼は嬉しかったでしょう。断然嬉しかったんです。声をかけてくれたということは嬉しかったんです。主イエスの名によって立って歩けと言ってもらえたことが嬉しかったんです。神様の一人子キリストとつながれたということは、彼にとっては神様との和解であって、罪を許されたということを意味している。彼はそれに気づいたに違いありません。ですから彼は足が不自由だったことも忘れて飛び上がるほど喜んだんです。それを見聞きしたユダヤ教の祭司をはじめとした指導者たちは、ペトロとヨハネたちがイエス様の復活を述べ伝え、しかも癒しの印まで行っ ったことを知り、苛立っておりました。民衆が彼らの方を向くようになれば、せっかくあのイエスを殺して泣き者にした、それが無駄になってしまうし、むしろますますイエスを信じる者が出てきて、自分たちには都合が悪くなる一方だと考えたからでありましょう。彼らはこの二人を捕らえて牢に入れました。そして大祭司をはじめとした偉い人たちが勢ぞろいして、弟子たちに尋問を始めます。お前たちは何の権威によって、誰の名によってああいうことをしたのか。癒しの奇跡のようなものを行うためには、それは何らかの権威が必要だ。それは誰の目にも実は明らかだったのですが、神様の権威によらなければそのようなことはできないと思われていました。だから弟子たちはなぜそれができたのかということを問うたのでありましょう。でも彼らにとってそれは絶体絶命のピンチだったと思います。なぜなら今目の前にいるのはイエス様を十字架に上げた張本人たちだったからです。これは最後の夜に大祭司の邸宅の庭にいた時よりもさらに厳しい状況だったと言えるかもしれません。なのにペトロはこの時臆することなくキリストを述べ伝えました。語り始めました。大祭司の邸宅の庭にいた時には逃げ出したペトロが、今は堂々とキリストを証ししています。癒しを行えたのはキリストの名によるのだと、イエスの名によるのだと。しかも彼はイエス様についてこう証ししました。あなた方、家を建てる者に捨てられたが、罪の親石となった石。あなた方は家を建てる者に捨てられたが、罪の親石となった石。イエス様はこのように表現したんです。土台の中でも特に重要な親石にイエス様は据えられたということは、この方こそが私たちの命の土台なのだ、この方の上に私たちはその家を建てるのだという宣言です。しかもそれはあなた方が葬り去ったあのナザレのイエスなんですよと言っているんです。下手をすればイエス様の二の舞でしょう。彼らの怒りに触れればたちまち神を冒涜したと言いがかりをつけられて捕まり、またも理不尽な裁判によって殺されてしまうかもしれない。なのに彼らは今はもう何も恐れることがないとばかりに、イエス様のことを救い主キリストであると堂々と証ししているんです。それを聖書は聖霊に満たされたからだと説明しました。そうなんです。聖霊に満たされるということは、私たちに本当の勇気を、力強さを与えるものであるということをここで教えているのだと思います。何かを成し遂げるための力として聖霊が使わされているわけではないでしょう。私は何も大きなことは成し得ないから、そう思う私にも聖霊は確かに下されているんです。私には祈ることしかできませんという、そんな謙遜なところにも聖霊は確かに下されています。祈るという賜物をそこに与えてくださっている。聖霊は何かをするためではなく、私たちとキリストとを結びつけている、まさに私たちの生きる源となっているのであります。私たちはキリストに結ばれているという喜びと感謝をこの聖霊を通して与えられる。私たちがキリストと共に歩むことをこの命を通して証しさせる力である。そして私たちをそのように導いていく、そのようなものであるということを覚えたいと思います。お祈りします。主なる神様、このひとときを感謝いたします。私たち一人一人が聖霊に満たされて、日々あなたに感謝を、祈りを捧げ、喜びを持って共に歩み続けることができますよう導いてください。そのためにも一人一人の健康を守り支えてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。